後五年、正定の始元六年の夏、このまま人に知られず北方に窮死すると思われた祖父が、偶然にも漢に帰れることになった。漢の天使が上林苑中で得た狩りの足に祖父の白書がついていた云々というあの有名な話は、もちろん祖父の死を主張する善悪を切破するための虚構である。19年前、祖父に従って故地に来た常慶という者が漢氏に会って祖父の生存を知らせ、この嘘を持って武を救い出すように教えたのであった。早速北海の上に使いが飛び、祖父は善悪の定に連れ出された。李良の心はさすがに動揺した。再び漢に戻れようと戻れまいと祖父の偉大さに変わりはなく、したがって亮の心の下とたるに変わりはないに違いないが、しかし天はやはり見ていたのだという考えが李亮を痛く打った。見ていないようでいて、やっぱり天は見ている。彼は粛然として恐れた。今でも己の過去を決して非なりとは思わないけれども、なおここに祖父という男があって、無理ではなかったはずの己の過去をも恥ずかしく思わせることを堂々とやってのけ、しかもその後が今や天下に検証されることになったという事実は、何としても李良には答えた。胸をかきむしられるようなめめしい己の気持ちが羨望ではないかと李良は極度に恐れた。別れに臨んで李良は友のために縁を張った。言いたいことは山ほどあった。しかし結局それは、子に下った時の己の志がなへんにあったかということ。その志を行う前に故国の一族が力せられて、もはや帰るによしなくなった事情とに尽きる。それを言えば愚痴になってしまう。彼は一言もそれについては言わなかった。ただ、縁竹縄にして耐えかねて立ち上がり、舞かつ打とうた。万里を行き砂漠を渡る。君のため将となりて郷土に振るう。道急絶し、詩人砕け。詩集滅びなすでに落つ。老母すでに死し、恩に報いんと欲するも、またいずくにか帰らん。歌っているうちに声が震え、涙が頬を伝わった。めめしいぞと自ら叱りながら、どうしようもなかった。祖父は19年ぶりで祖国に帰っていた。司馬遷はその後も志士として書き続けた。この世に生きることをやめた彼は、書中の人物としてのみ生きていた。現実の生活では再び開かれることのなくなった彼の口が、路中蓮の絶譚を借りて初めて烈々と火を吐くのである。あるいは御師匠となって小野が眼をえぐらしめ、あるいは林少女となって新王を失し、あるいは大使丹となって泣いて経過を送った。その屈原の憂憤を除して、そのまさにべきらに身を当然として作るところの会社の譜を長々と引用したとき、司馬遷にはその譜がどうしても己自身の作品のごとき気がして仕方がなかった。功を起こしてから14年、不敬の家にあってから 8年。都では不古の獄が起こり、霊太子の悲劇が行われていた頃、不死相伝のこの著述が、大体最初の構想通りの通史が一通り出来上がった。これに造法、解散、遂行を加えているうちに、また数年が過ぎた。式130巻、526,500字が完成したのは、すでに武帝の崩御に近い頃であった。列伝第七十、太子公次女の最後の筆を置いたとき、司馬遷は木に寄ったまま、呆然とした。深いため息が腹の底から出た。目は庭前の園樹の茂みに向かってしばらくはいたが、実は何者をも見ていなかった。うつろな耳で、それでも彼は庭のどこからか聞こえてくる一匹のセミの声に耳を澄ましているように見えた。喜びがあるはずなのに、気の抜けた漠然とした寂しさ、不安の方が先に来た。完成した著作を巻に収め、父の墓前にその報告をするまでは、それでもまだ気が張っていたが、それらが終わると、急にひどい虚脱の状態が来た。憑依の去った負者のように、身も心もぐったりと崩れ、まだ60を出たばかりの彼が、急に10年も年を取ったように老けた。武帝の崩御も、朝廷の即位も、かつての先の太子令司馬遷の抜け殻にとっては、もはや何の意味も持たないように見えた。前に述べた人立生らが故地に李陵を訪ねて再び都に戻ってきた頃は、司馬遷はすでにこの世になかった。祖父と別れた後の李陵については何一つ正確な記録は残されていない。元平元年に故地で死んだということのほかは、すでに早く彼と親しかった小六子前宇は死に、その子小円帝前宇の代となっていたが、その即位に絡んで左賢王右六李王の内紛があり、袁氏や英律らと対抗して李陵も心ならずもその紛争に巻き込まれたろうことは想像に難くない。官女の郷土伝には、その後李陵の故地で設けた子が右席問いを立てて前宇とし、古漢や前宇に対抗してついに失敗した旨が記されている。先帝の御法二年のことだから、李陵が死んでからちょうど18年目にあたる。李陵の子とあるだけで名前は記されていない。